オーバーには重力がある。株価が動くメカニズム、企業業績と株価っていうのは比例も反比例もしないんですよ。投資家が動いた結果がチャートに出てくるんです。上昇する瞬間と下降する瞬間をチャートで見破っています。チャートは形で見ます。方向線に対して株価はある一定の法則で動いてます。空売りのポイントがあると、ここを空売りすればガツッと儲かるんですよ。この辺り戻ってくる、ここからガツッと、チャートはその前に反応してるわけです。この辺で利益が出す、ここで利益が結構出ます。これロストップに見えるんですけど、実はこれ利益確定なんですね。これは最大のリスクヘッジになるんです。
チャートを見たら買っていい株なのか買っちゃダメな株なのかが見た瞬間わかる。再現性が高い理論だな。
見方がガラッと変わります。
いいのか売っていいのかというのが数秒で分かるようになります。これは今後生活していく上で一生の財産になると。それでは今回の動画では空売りの技術を解説していきたいと思います。その前にですね、空売りをやる上で重要なことがあります。それは株価の性質を知るということです。で、それはどういうものかというと、これがチャートです。で、この真ん中に線が走ってます。この線を方向線と言います。で、この方向線に対して、株価はある一定の法則で動いてます。それは何かというと、方向線の向きに秘密があります。方向線が下向き、それから横ばいになって、そして上向きになります。この方向線が下向きの時は株価はこの方向線に対して下に膨らんで戻ってきます。方向線に対して下に膨らんで戻ってきます。で、横ばいになるに従ってその膨らみは小さくなって、でも戻ってきます。で、下に膨らんでまた戻ってきて、今度は抜けました。抜けて次下に割り込まなければ、今度は上にどんどん膨らんでいきます。そして方向性の向きがこの辺りから上昇に入ります。上昇に入った瞬間に大きく上昇していきます。そして上に膨らみます。そしてまた方向性に戻ってきます。で、これ短期間ですが、また上にちょっと膨らんで今度は割り込みます。割り込んだら今度は下に下がっていくと。これが株価の性質です。はい、今度はまた少し横ばいになって、この辺から方向性の方向は下に向き始めました。そうするとこれも下に向いてますので、株価は方向線下向きの場合は下に膨らんで戻ってくると。また下に膨らんで今まさに戻ってこようとしているところですね。こういうふうな動きをしているわけです。要するにこれはなぜ方向線かというと、この方向、株価の波動はこの方向線で見れるわけですね。こっちが下向き、こっちは上向き、そして下向き、横ばい、上向き、こういうふうに方向性に対して株価動いていると。ちょっと違う銘柄で解説してみたいと思います。これは3632グリーです。少しちょっと過去を振り返ってみると、上昇の局面がありました。方向線がこれ上を向いています。方向線を上向くと上に膨らんで戻っています。そしてまた方向線が上なので、上を向いているので上に膨らんで戻ってくると。で、少し横ばいになり始めたら、膨らみが小さくなって、ここでしっかり割り込んで下に膨らんでいってるわけですね。 この後どうなるかというと、こんな風に動いてます。はい、この辺は横ばいです。で、横ばいの時の特徴を言うと、上に膨らんだり下に膨らんだりします。要するに方向が定まってないわけですね。方向が定まってないので上に行ったり下に行ったり株価すると。で、しっかり、この辺り、まあ、この辺ですね。この辺から方向性が下向きにきれいになってくる。なってくると今度は下にきっちり膨らんで戻ってくるんですよね。でまた大きく下に膨らんでこう戻ってこようとしてます。はい、これちょっと戻りきってないですけども、下に膨らんで戻ってくると、でまた下に膨らんで戻ってきます。じゃあどこが空売りのポイントかというと、ここですよね。方向線の方向がしっかり下向きになって下に膨らんで戻ってきたところ、ここを空売りすればガツッと儲かるわけですね。はい、こういうふうな性質がありますので、この株価の性質が分かっていれば、今これは空売りなのかもしくは買いなのか、こういったところで空売りを仕掛けていくと、まあ、ここにいろんな売り方ルールというのがあります。それでは、ちょっとニュースと株価、まずですね、このオリンパスはですね、損失隠し20年のツケというニュースがですね、2011年の11月8日に出たんですよね。はい、じゃあちょっとチャートを見てみましょう。ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、11月8日ってここなんですよね。ストップ安になってる日なんですよ。この日に損失隠しのですねニュースが出たんです。でその前から方向線は下に向いていて、でここから一気にもう下げてるんですよね。でニュースは後から出てるんですよね。下降波動に入ったのはだいぶ前からこの辺から入ってるわけですよね。でこの辺でなんか噂的なものも出てきたんですね。で一気にこう下げてるんですけど、それよりも先にこの方向線は下降波動に入っていたと。次、今度はねビッグカメラ小島を回収というニュースが出ました。これは2012年の5月11日です。2010年5月11日これなんですね。ビッグカメラ小島を回収ということなんで、それで業界第2位になるという、まあ、ポジティブないいニュースなわけですね。でも、小島はどうだったかというと、もうこの辺から完全に下降波動に入ってるわけですね。方向性が下向いてるわけです。なので株価の性質で言えば下に膨らんでこれ戻ってきたところなんですよ。ということはこのニュースを聞いたときに多くの一般の素人の投資家は飛びついたんですよね。飛びついて小島を買ってるわけです。でも波動は下向いてますから、これ株価の性質です。下に膨らんで戻ってきてもまだ下に膨らんでいくわけですよね。ということはここで買うということは、このノウハウを知ってればありえないんです。ここは積極的に空売りを仕掛けていくポイントになってくるんです。基本的にそのいいニュースが出たって方向線が下を向いてればやっぱり下にこれ膨らんでいって、かなり強い下げに食らってますよね。こういう銘柄はもちろん空売りすると美味しい銘柄なわけです。それから、今個別銘柄をちょっと見ましたけども、これは日経平均にも言えます。まず、米国債の格下げ、スタンダード&プアーズっていう格付け会社が米国債の格下げを AAA から WA プラスに引き下げたと。これも結構大きなニュースで、これ2011年の5、8月5日に出ましたね。これもまあ記憶に新しいかもしれないんですけども、日銀が指値介入という今までやったことないような、日銀の介入がありました。これは2011年の10月31日、はい、でそれが、これがアメリカ国債の引き下げ、この日8月5日、ここなんですよね。この日、日経の方向性は上向いてました。ただ株価が方向線を割り込むと 一時的に下降相場に入ります。でこれ見てください、下に膨らんで戻ってくるんですよね。これもさっき言いましたね、10月31日、これ日銀介入です。日銀介入失敗したんですよね。でここに入ってきて方向性に従っていればここは空売りのポイントだったわけですね。でまた下に膨らんで戻ってくる、下に膨らんで戻ってくると、こういう株価の性質を繰り返しているということがまあ言います。なのでニュースは後から出てくる、そして株価は需給で動いてるんで、こういった株価の方向性に対する性質っていうのは基本的にこれを裏切らないで動いていくわけですね。大きくこれが分かっていればどこで売ってどこで買い戻して利益を上げるかっていうのが見えてくると思います。それではですね、まあ今株価の性質とか方向性とかいう、まあ、説明をしましたけども、損失を限定させるにはどうしたらいいのか。そうは言っても違う動きをする場合もあるわけですね。やっぱり株なんで 100% 株価の性質に従って 100% 動くかって言ったら 100% ではないわけですよ。じゃあその時どうやってリスクヘッジをしているのかっていうのを、まあ基本的なやり方っていうのをご紹介します。まずですね、方向線があります。方向線が上を向いている時は株価の性質は上に膨らむわけですね。なので方向線が上向いてるときは方向線の下から上に抜けたら買うというルールが一つ。逆に今度方向線が下向いてるとき、下向いてるときは方向線を上から下に抜けたら空売りすると。これもエントリーのルールです。じゃあ今売りと買いのルールですね、これはリスクヘッジになってたわけですけども、今度は伊藤忠商事、これもねこうずっと方向性上向きだったのが、この辺から横ばいになって面白いですね。でこう完全に下向きになってくるんですね。下向きになってくると下に膨らんで、あこれも戻ってくるんですね。でここでこれね3回触ってるんですよ。3回触ってるのでこれもルール通り、これ上から下に抜けたんでここで空売り、で翌日下から上に抜けたんで、買い戻し、そしてまた翌日売ると、これを3回これを繰り返せばこのトレンドが取れます。もうちょっとね勘のいい方はあこのシステムここだなと、肝はここだなっていうのは分かったかなと思います。さあ何かというと、要するに方向線が下向いてる時に当たった銘柄を空売りして、そして翌日もう一回下から上に抜けたら、これロスカットに見えるんですけど、実はこれ利益確定なんですよね。なぜなら下向いてるからです。これまっすぐ横向いてたら同値撤退、同じ値段で撤退することになって、上向いてたらロスカットになると思います。ということは方向線下向きの時に空売りをするということが最大のリスクヘッジになっている。でこの簡単なルールをみんな守れないのはなぜかというと、この戻ってくるここは結構重要で、この辺でなんかいいニュースが出たりしてるんですよね。だからまあ、株価の性質を忘れてしまってこれがどんどんどんどん上に上がるんじゃないかというふうにまあ思い込んでしまう。これがまあ情報に振り回されてるんですね。ここでこう千載一遇のチャンス、空売りのチャンスなんですけど空売りしないんですよね。で今度下がっていった時に気づいて、あやっぱりそうなった、やっぱり方向線下向き下に膨らむなっていう、気づいてこの辺で空売りすると痛い目に遭うわけです。これがまた戻った時にここでロスカットになってしまうわけですね。今度はちょっとこのサムコっていう銘柄を見てほしいんですけど、今度は横ばいから若干こうね下向きになってきて、まあ下に膨らんでこう戻ってきたんですよね。で今売りと買いのルールはこれ上から下に、まあ、触ってたら 上から下に抜けてたら空売りがかけられるんですけど、実はこれ触ってないんですよね、方向線に。方向線に触ってないので、今言ったルールではこれは空売りを仕掛けられない。ただこれやり方があるんですよね。こういった近づいたやつもどうやって売買したらいいかというのも講座の動画の中で解説しています。でこれはまあこの辺で空売って、で今度買い戻すルール、買い戻すルールは今度方向線に今度戻ってこないと買い戻しができませんでしたよね。ただまあこの辺、それかまあこの辺で利益確定をする方法があります。2,3 の指標を組み合わせて利幅を取ったりリスクをコントロールしたりという仕組みが作れます。泉式空売りのノウハウはその組み合わせの形を覚える、最初だけ形を覚えるということですね。最後に重要なお話をしたいと思います。なぜまあ空売りをやるのか、これは独特な手法なんですけども、株というのは多くの人が言うように、その会社の株なわけで、それがどんどん上昇していかないと日本の 国のためにならないというような考え方も結構あると思うんですけども、でもこの空売りはですね、それと反して売ることを教えているわけです。でもこの空売りというシステムがなければですね、例えば、日経平均が暴落したり株価が暴落するときに歯止めがかからないわけですよね。要するに空売りをしている人がいないとこの、暴落にストップがかからない。要するに買い戻しが入らないわけですよ。買い戻しが暴落をストップさせる、だから暴落のストッパーでもあるわけですよね。という意味で空売りは重要な役割を果たしています。僕もまあ長年株を人に教えている立場なので、まあ、いろんな人を見てきたんですけども、苦しんでる人もたくさんいますね。だから株は苦しんでやっちゃいけないと思うんですよね。やっぱ楽しんでやらないといけない。でも苦しんでる人はやっぱり損失を、大きな損失を被っているわけです。ただその人たちのほとんどは買いしか知らなかった。知らなかったです。でもそれを乗り越えるためには、僕もそうでしたけども、僕も大きな損失を被った時に考えたのは、やっぱり下げ、大きな暴落をどうやって利益に変えればいいのかなんですよね。要するに下げた時を利益に変えることができればまた買いで入れるわけですよね。そうやって、両サイド、両方のスタンス、買いのスタンス、売りのスタンス両方覚えることによって相場で継続的に利益を出し続けるということが可能になっていくんです。この、まあ、スキルはですね、まあ、パソコン一つでできるわけです。でどこに行ってもできるし、どの時間帯でもできます。ネットがつながっていればいつでも注文が出せます、はい、ですので、まあ、これからこういう知識、金融知識を身につけることによって、これは今後生活していく上で一生の財産になると、そういうことで一生の財産を手に入れてほしいです。
まあ、皆さんね、動画の方向を見られてきたと思うんですけれども、うん、はい、まあ、泉さんのね、はい、まあ、凄さ、まあ、理論の凄さっていうのをね、こう動画を見てね、もうだんだんこうね伝わってきてるんじゃないかなと思うんですけれども、酒井さんはもうあれですか、株は、
そうですね、はい、株自体やってたのはもう本当にもう、これで多分10年目ぐらいなんですけど、泉さんと出会ってやっぱり空売りこう教えてもらって本当に本格的にやり始めたのはもう6年前ぐらいですよね。
6年前ぐらいからですか。
はい、その前はね、やっぱり自分で研究して、うん、はい、もういろんな本をたくさん読んで、うんうん、で結局買いでね、はい、入るっていうことで、ずっと株をやっていて、はい、うん、なので大場さんもそうですよね。
いや、僕もそうですよ。
もともとね、
もともともう情報材料を集めるの大好き、
大好き、
もう常にそのね何かないかとはい、はい、もうそういう情報材料が出たらもうすぐ飛びつくっていう、うん、もう典型的な負ける、
うん、
ね、そうですね、やってはいけないことを全てやってきた投資家でしたね、はい、僕はね、はい、
これもう泉さんに会って、うん、その、材料とかね、はい、そういうもので買って、要は高値を掴んでる人たちが、はい、まあ、言ってみれば当時の、うん、まあ、僕らですよね。
そうですね、まさにそうでしたね。
そうですよね、はい、そこがボーンって損失になってるところを、うんうん、いやそこが美味しいんだよって、うんうん、 こう言われた時は、
わあね、
衝撃で
したよね。衝撃でしたよね。いや僕はね、本当に株っていうのは、はい、買うもんだと思ってましたから。
思ってましたね。私も思ってました。
本屋さんとかにね、はい、まあ行ってもそうですけど、うん、株をまあね買ってじゃあどうやって儲けるかとかね、うん、まあそういう本っていうのはたくさん出てますけど、うん、まあ空売りに特化した。はい、本とかってこうほとんどもう見たこと
ないですね。
ないじゃないですか。でそういう売りっていう手法があるんだって、はいはい、でみんながこう要はもうダメだと、うん、もうパニックになって投げるところ、うん、そこをですね、はい、利益取っていくっていうね、うんうん、暴落をこうボーナスに変えてしまう、うんうん、と泉さんにねこう初めてそこを空売りのことを聞いた時はもう本当にねビビビビって衝撃が走りましたよ ね
今まで負けてた分が全部取られてたんだみたいなね、
う
ん、
そうです
空売りの立場のね、うん、ポッと取ってる人たちに、
うん、そうなんです。
これがね
びっくりしましたね、ま
あ、ちょっとねびっくりしたのと、はい、まあ本当に自分もその代わりもありたいなって、
うん、ですよね
思いましたね。泉さんに会った時に、うん、もう最初の時に本当に印象だったのは、はい、やっぱね相場には重力があるっつってね。
ああ、重力ね、
はい、これも本当にね、うん、うまいというかもう、うん、あそうだなって本当に思うんですよ、うん、やっぱ買っていく時ってお金がいるじゃないですか、うん、でどんどん高くなればなるほどお金をたくさんを入れてですね、うんはい、買っていかないといけないわけじゃないですか、
まあ、パワーが必要ですよね。
パワーありますよね。
買い支えていくっていうのはね、
はい、ガソリンもすごいいるようなもんですね、坂道上がるのにね、
う
ん、
そうですね、
はい、それがね、はい、それがさちょっと気を抜けば、うん、もうやっぱりね株価なんてスターンとこう、うん下がるんだと。で結局それは重力があるんだと、うん、力がかからなければ、はい、いやこれ株価っていうのは重力が下がるんだと、うんうん、いうのを聞いた時に、うん、いや本当にその通りだなって思って、
うん、これはもうね、うん、まあ、いろいろ個別銘柄もそうですし、はい、日経平均も過去のね、うん、バブル崩壊以降のチャートを見ていただいてもね、はい、皆さんお気づきになると思うんですけど、うん、やっぱりその上げる時っていうのは、うん、やっぱり時間がかかるわけですよね、
うん、そうですね。
でやっぱりみんなが買ってるわけですから、はい、まあ、買う人が多いわけですよ、はいはい、株式相場っていうのは、うん、これはもう昔から変わらず、うん、でやっぱりどうしても買いって怖いですよね、
うん、
株価下がると下がるの早い
です、はい、怖いですよね、はい、
で上がる時も、うん、こうもうちょこちょこちょこちょこねねこう上がったり下がったりちょこちょこちょこちょこ下がね上がりながらじゃないですか、
はい、
だから買いってね結構難しいんですよね、うん、でも株っていうのは下がり出すともう一気にトレンドがもう出るっていうね、
ダーンっていくんですよね、
うん、やっぱりそれにはやっぱ重力が働いてる、
そうですよね、
ということと、はい、あれ空売りには騙しが少ないっていうね、
うん
う
ん、
その言葉をね泉さんに聞いた時もね僕は衝撃的でしたね、うん、
騙しが少ないね、
確かにそうですね、
下げ始めると一挙にいっちゃうっていうね、
すごいね、
はい、イメージとしてはね本当にこう、うん、崖をねこう登っていくみたいな感じ、うん、登る時はね急じゃ登れないんですよ、はい、でゆっくりゆっくりこう登っていくじゃないですか、うん、である時に突然崖があって、うん、突然そこから落下するんですよ、
ストンとね、
うんうん、そういうイメージですよね、
うんうん、
でいくらもうドスッと一挙にいっちゃうんで、うん、もう上で取り残された高いのを掴んだ人たちは、はい、もうみんなやっぱり損するし、うん、そこでやっぱり投げ売りっていうのが出るので、うん、その投げ売ったものを拾っていくっていうね、
うんうん、
空売り、その利益に変えていくっていうところが、うん、もうね、たまらなくね、
たまらない、
楽しくなるわけですよ、
楽しくなりますね
空売りは、
うん、だからもうあれですよね、はい、まあ、もちろんね株は買いも売りも両方できるわけなんでね、うん、まあ、こう両方やるのがいいと思うんですけど、うん、まあ、こう考え方としてはこう、まあ、株はビジネスじゃないですか、
はい、
なんで買いはこう、まあ、月々の給料みたいなね、
うんうん、
でやっぱり年に何回かこういわゆる暴落っていうのがあるわけです
よ、はいはいはい、
ね、でその暴落をやっぱりねこうボーナスに変えていく、
うん、
だからそこはねやっぱ買いしか知らないと、うん、要はその空売りで大きく下げるところで、
はいはい、
こうボーナスをやっぱ叩き出すことができないんでね、
うんう
ん、まあ、空売りっていう手法をやっぱり学んで、
はい、
もう実践してね相場からがっつりやっぱ取っていくっていうことをやってられるんですよね、うん、
やっぱり利益をぐーっと伸ばすにはやっぱ空売りということになると思うんですよね、うん、スプラッシュとかね、
スプラッシュね、
はい、
こういうやつですよね、こう下にこう、こういくやつとかね、
こういうね
スプラッシュね、もう空売りのスプラッシュなんてね、
はい、
もうたまんないですからね、
そうですよね、うん、本当に崖から落下していくみたいなのを全部取っちゃうみたいなね、
もう本当に滝のように落ちていくっていうね、
そうです
か、ダーッと落ちるような勢いでね、はい、下げていきますからね、
は
い、う
ん、僕もあれはでもやっぱ衝撃でしたね、
でしたよね、
あとはね、こう買いの場合、まあ、上昇相場の場合ですけど、はい、上昇相場はね、メディアがどんどん煽ってくるんですよ、
う
ん、
煽ってきますね、
こう株がいいですよとか、うん、買った方がいいですよって、うん、で昔はやっぱりそういうことをね、はい、新聞とか雑誌とかを見た時に、うん、買った方がいいんじゃないか、自分が乗り遅れたくないって思いますよね、
この今の流れについていかなきゃってね、
なんで俺だけは株やってないんだとか、うんうんうん、買ってないんだって気持ちになると、うんうん、どうしても買いたくなるんですよ、
うん、
で買いたくなってその時は気持ちよく買うんですけど、うんうんうん、それが一番高値だったりして、
そうですね
それだとドカーンって下がってね、はい、やられてしまうっていうことがね、うん、多々ありましたね、
うん、
で逆に空売りができるようになると、うん、そういうポイントで空売りに入ってたりとか、うんうんうん、あ、メディアが騒いできたな、うん、あ、もうそろそろもうチャートの形に見えるようになってね、
うんうんうん、
この形が出てきたら、うん、もうそろそろ来るんじゃないかなんて言ってね、
うん、
でいうことが分かるようになって、
なりますね、
はい、
うん、
で入っていく、
うん、
特にね、あのあれですよ、
うん、
マウントトップの売りって言ってね、
マウントトップの売り、
はい、
これも衝撃的ですよね、
はい、
あのね、まあ、あのマウントトップの売り、これね結構株がね、うん、方向性上向きの時はやっぱこう上に膨らむわけですよ、
はい、
でまあ、方向性が本来の価格なので、うん、まあ、いずれ株価っていうのは方向性本来の価格に戻る動きをしてくると、うん、でやっぱね、質問で多いのはやっぱ方向性上向きの時に空売りはできないんですかと、はい
はいはい、
やっぱそこもやっぱり取りたいと、
うん、
いやもう本当にこうや、ね、こうなんですか、山の頂上からこう下げ始めるようなところ、
はいはいはい、ね、
はい、っていうね、あの質問よく聞かれるんですけど、うん、実はそれがある、
そうですね、
それがマウントトップ売りなんですよね、
それが天井なんですよね、
そこがね、
そう、
そこを捉えてもうその上から空売りをして仕掛けていくっていう、
そう、
でさらにもう方向性が横向いた時も追撃でした、
はい、追撃って言ってね、
で下向いたらガンガン売り込む
と、バーって売り込んでいくっていう、
売り込んでいくっていうね、
うん、
その辺がこのマウントトップの売りね、
そう、
あれはね、もう泉さんあのノウハウを聞いただけね、これはね、とすごいなと、
ね、これがね楽しいんですよ、
ね、
もう下がるぞっていう瞬間が分かるっていうところがね、うん、
でそう、はい、そうね、今ね酒井さんが言ったこう下がる瞬間が分かる、
はい、
まあ、株っていうのは上がり出す瞬間と下がり出す瞬間、もうこの2点のみにやっぱ集中して、ね、
うん、
まあ、トレードしていくってことが大事なんですけど、はい、あのね、あの買いしか知らないと、
はいはい、
うん、買いしか知らないと、うん、やっぱね、うまくいかないんですよ、
はいはい、
で、あの空売りを、まあ、株っていうのは買い方売り方、この2種類しかないわけなんですけど、うん、
はいはい、
実はですね、まあ、売りを知ることによって買いも上手くなるんですよね、
うん、なるほど、そうですね、
この話というのは今のマウントトップの話につながるんですけど、
はいはい、
じゃあ方向性上向きの時に買ってました、
うん、
で、まあ、どっかでこう利益確定させますよね、
はい、
しますよね、うん、でも売りを知ることによって、あ、もうこれ下げるなと、
はいはい、
下げる形になってきたなっていうのが、うん、もっと今以上に分かるようになるので、
うん、
実はね、空売りを知ると買いもうまくなるんですよね、
うん、そうですね、
そうなんですよ、
面白いですよね、
そうで、はい、もうね、買いで入ってて、あ、ちょっとこれマウントトップの形になってきた、うん、でもう買いは一旦利確定、
うん、
でその後マウントトップの空売りをガッツ狙っていくっていうことがやっぱできるようになるんでね、
うん、
これはぜひね、このマウントトップの売り、これね、皆さんにね、
そうだね、上で
実践してほしいですね、
天井で、まあ、利益確定して、うん、で天井から空売りするみたいな、ね、
そうです、
はい、これってでも結構プロのやり方ですよね、
そうですね、
やり方はね、
はい、
うん、そういう考え方がね、
うんうん、その辺をね、こう
ね、やりたいよね、こう両方とね、
ガッてね、
はい、プロは実際本当にそうしますからね、
そうですね、
買い上げといて、うん、上で逃げ切って、うん、
で
空売り入れて、
入れ、ね、
そこから売り込むっていう、
ね、売り込んでね、
うん、
でまたドーンとこう株価をね下げさせたところで
買うっていうね、
そうそうそうそう、それがプロの仕掛けってやつですからね、
そう
だ、僕らはそのプロの仕掛け、
うん、
そのプロの大量の資金を動かす人たちのお金の流れをやっぱ読み取って、うん、
はい、
やっぱそこについていくってことをね、
はい、
常にやっていかないといけないですよ ね、
う
ん、
そうですね、
あとね、これ僕がこう泉さんに空売りを教わって、
はい、
あの本当思ったことなんですけど、うん、
はい、
あのね、株っていうのはやっぱりこう上がったり下がったりこう波を打ちながら株価っていうのは、
はい、
まあ、上下するわけですよ、うん、で買いしか知らないと、
うん、
要はこの上昇局面しかできないわけですよ、
はい、そうですね、う
ん、要は片手で戦ってるようなもんなんですよ、
うん、
でも空売りをすると、
はい、
要はその下げ相場、
はい、
まあ、株価がこう下降に転じる瞬間、うん、そこで今度は売りという、うん、空売りをで入ることができるわけですよね。
なるほど、
うん、まあ、両手で戦えるわけですよ、
うん、
なので、
なるほど、
空売りを知るとですね、正直言いまして日経平均が上がろうが下がろうが、う
ん、はいはい、
個別銘柄が上がろうが下がろうが、
うん、
こうあんまり、ね、こう気にならなくなるんですよ。だから動いた方向にこうついていけるようになる
の、うん、はいはい、
でやっぱり、ね、トレードをやる上で大事なことっていうのは買いなら買い、ね、あの売りなら売り、こうどっちかに偏るんじゃなくて常にこう自分をニュートラルなポジションに置いておいて、
うん、
上がり始めたら買えばいいんですよ、
はいはいはい、
で下がり始めたら売ると、
うん、
そう常にやっぱついていけるね、
うん、
こう体制を整えられるっていうのが、ま
あ、スキルを身につけるってことが大事、ね、
そうなんですよ。
ですよね。
だ相場をこうマスコミとかね、こういろいろ言ってきますけど、はい、そういう情報とかに流されず、
はい、
冷静にですね、うん、売りを知ることによって、はい、今まで以上にチャートをよく見れるよ
ね、はい、
で動じなくなりますよね。
もう、はい、ブレないっていうね。
ブレないです。
これブレないっていうのもね、泉さんやっぱ教えてもらいましたよね。
はい、
そう。結局あの教えてもらったのはそのトレードスキルと、
うん、
それに合わせて、はい、トレードメンタルっていうね。
メンタル、
はい、もう泉さん本当にあのニュースとかも全然見ないでね。
見ないですね
で見ないでどうやってやるかっていうとね、うん、やっぱチャートだけ見てやるて、
はい、
でも逆にチャートだけ見た方が、
うん、
よく、まあ、儲かるんだと、うん、いうことをですね、もうこう体感させてもらったっていうかね。
いや本当せそれは本当その通りなん
です。そうですよね。
ただね、僕は泉さんに教わってで、まあ、最初はまあ買いから入ってね、
うん、
まあ、その後空売りをがっつり教えていただいてですね、僕はね初めて経験したあの暴落っていうのが、
はいはい、
あのライブドアショックってあったんですよ。
有名ですよね、
うん、
はい、
もうねあの時はですね、はい、あのまあ、ライブドアショックの時も、はい、まあ、ああいうニュースが出たんですけど、まあ、ニュースが出る前から、まあ、ライブドアのチャートももちろんそうですよ。あと日経平均のチャートもそうですよ、
はいはいはい、
やっぱりこうあれですよ、
うん、
マウントトップの、
うん、
形になってきてたわけですよ。
なるほど。
なのでね、はいはいはい、僕はもうそこですかさず、はい、もうあこれはもうちょっと、まあ、うん、何のニュースが出るかとか僕らはもう個人なんて全然分かんないですよ、
はいはいはい、
だから、うん、やっぱりチャートを見てて、うん、あこれはもう下がる形になってきたなと、
うん、
もうこれ買いは全部逃げなきゃ、
うん、
ということで僕はあのライブドショックの前に買いを手仕舞いして、はい、
お
でもうこれマウントトップだなと、もう空売りちょっと仕込まなきゃ、
はいはいはい、
で初めて空売りでドーンって取らせていただいたのがライブドアショックです
あ、そうですか。
そうなんですよ。でその後になんかあの上海発のね、
はいはいはい、
世界同時株安が来て、
ありましたね、はいはいはい、
でとどめのリーマンショック、
はい、リーマンショックってね、
ね、はい、ギリシャ問題、
はい、
欧州発、
あれはもうやっぱ年間に何回かこうなんとかショックっていうので暴落する局面ってやっぱ
あるんですよ、ね、やっぱねもう震えますよね、来たっていうね、うん、
まあ下げる時は本当に早いですからね。
早いですよ。うん、やっぱりチャートはそれを先に、まあ、そういうね、やっぱ知ってる人がいるわけですよ、
はいはいはい、
そういうニュースが世界、うん、日本世界に流れる前に、
うん、
やっぱお金を持ってる人たちにはその情報が伝わる。
そうです
ね。でその人たちはその情報が出る前にやっぱ売り逃げる、は
い、そう、これがチャートに出てくるんですよね。
これがチャートに出てくるんですよ、
うん、よくね、あの増資のニュースあるじゃないですか。
あ、増資ね、
まあ、こう株をね、
はいはい、
もう一回発行して、
はい、
まあまあ、会社を大きくしようということで、うんうん、まあ、そういうことを企業をやると、
うん、
すると株価はどういう反応するかというと、うん、暴落しますよね。
暴落しますね、
はい、で増資をするよってニュースが出た途端にバーンって暴落するんですよ、
うん、
だけど出た時に売ってたんじゃ遅いんですよ、
う
ん、
遅いですね。
でも、
はい、
不思議なことに、うん、あらゆるチャート見ると、
うん、
その増資のニュースが出るバーンって暴落する、
うん、
直前に方向性割ったりだとか、う
ん、それね僕はね
あるんですよね。
ちょっと前の話なんですけど、
はい、
その増資の話でやっぱり印象に残ってるのが、
はい、
まあ、全日空ですよね。
おお、なるほどなるほど。
ありましたね、全日空の方向性を割り込んでからの凄まじい下げが、まあ、それは増資のニュースが出て大きく下げたんですけど、その前に、
うん、
やっぱりチャートに形となって現れてきてるわけですよ、
はい、はいはいはいはい、
うん、で後からニュースが出る、
うん、
そういうところをいち早くチャートで捉えて、
うん、
そして仕掛けて、
はい、
もうニュースが出たらドンと買い戻すみたいな、
うん、
ガーッとみんながパニックになってガーッ
と、そうですね、
投げたところをドーンいただきますみたいな、
あの空って言ってもうドーンってこう、はい、飛んで下から始まりますからね、
うんうん、
ああいうのはやっぱり取れると美味しいですね。
美味しいですね。
上がるときはこう、まあ、ギャップアップっていうんですけど、そのボーンというより、
うん、
その上げるっていうのは稀で、
うん、
ドカンと下がることが多いですよね、
はい、多いです ね、
もうねあれは取れるとやっぱり一番美味しいし、
うん、
まあ、そういうところが一番やっぱ空売り美味しいかなって、
ね、そうですね、
思うんですよね。
だからもう本当に、まあ、情報材料ねこう遮断してやっぱそういうの本当にね、はい、これやればやるほど分かるんですよ、
うん、
で僕がやってたことはまあ、仕掛ける空売り仕掛けますよね、うん、で大きく下げ、
はいはいはい、
で、まあ、利益取るじゃないですか、はい、買い戻してで後からこう新聞とか見るんですよね、うん、そうするとやっぱね、まあ、そういうなんか悪いニュースとか、うん、まあ、出てるわけですよ。でまたチャートを見るとやっぱりチャートは先に織り込んで動いてきて、
うん、
動いてるんだなっていうのがすごいよくわかるので、はいはいはい、ぜひねなんか悪いニュースが出て株価が下げた銘柄とかもチャートを見てねこう検証するってことをね、うん、ぜひやってほしいですね。
うん、
そうするとますますこうやっぱチャートってすごいなみたいな、
はいはいはいはい、
やっぱり情報材料いらないな、
はいはいはい、
うん、上がる瞬間下がる瞬間この2点のみに集中してトレードしていけばいいんだっていうことが、ね、
はいはいはい、
もっと深く入ってきますからね。
なるほどね、
はい、
そうだよね、美味しいんだよね。
美味しいんですよ、
はい、うん、これね僕は泉さんからこう、
はい、
まあ、ずっとこう、まあ、空売りをしててもらってやりながら、はい、うん、やっぱりでも自分でもう一人でやってる時はね、
うん、
やっぱりこうちょっと、まあ、それでもやっぱり人間なんで、
うん、
やっぱり少しこう悩んだりとか、うん、ああいう時もね、やっぱりずっとやってるとあるわけですよ、
うん、
その時にねやっぱりこう、うん、メールとかで例えばこう相談とかとか、
はい、
まあ、させてもらった時とかは、うん、最初言ったね、うん、普遍の心理っていう、はい、その株価の性質で動く、はいはい、
うん、
チャートになりやすいんですよ、うん、こう波打つっていうね、
うんうん、
波打ちながら戻ってきたところをまた叩いて、
ね、叩いてね、
戻ってきて叩いて、戻ってきて叩いてっていうのを何回もこうバウンドしてやるっていうね、
うんうん、
これがね効いて、うんうん、やっぱそこで利益がグーッとこう伸びてきたっていう、
ね、ですよね、
のがね、うん、ありましたね、
ありますよね、
はい、
まあ、僕もねこう泉さんに言われた言葉で覚えた、はい、目つぶって売るんだ、
目つぶそういうやつは目つぶって
もう、ね、目つぶってもう売りなさいと、はい、うん、うん、
ね、
もうチャリンチャリンとね、
そうそう、
貯金箱のようにチャリチャリチャリンって
何回もなるんですよ、
何回もそれになりますからね、
その、まあ、
うん、そういう、まあ、ところもね、はい、そういうのも考えながらまたこう、うん、見てね、
はい、
トレードしていくとね、
うん、
そうそうそう、さらにこう相場からね、
はい、
がっつりと取れるようになってきますよね。
これがいいですよね、
これは面白いですね、はい、これぜひ、はい、この皆さんに伝えたいですね、その辺も実際のチャート見ながらね、
そうそうそうそう、ここはちょっと裏技だと思うんですよ、
うん
うん、まあ、実際チャートで勉強するっていうのは基本なんですけど、うん、基本プラスちょっとそういうなんか、
うん、
まあ、ちょっと応用じゃないですけど
っていうか、ね、
まあ、コツというか、
はいはい、
そういうポイントも覚えていくと、
うん、
まあ、利益がグッとこう伸びるところが出てきますよね。
出てきますよね。
はい。まるまるショックみたいなのってあるじゃないですか。
うん、
でそれで結構ねバーンってなくなって、あ、どうしようやめようかなと思った時に泉さんいましたね。うん、正直ね衝撃だったんですよ。何が衝撃かっていうとね、チャートで見せてくれたんですよね。うん、一個一個チャートをこうってね動かしながらね見せてくれたらね、うん、お、本当だみたいな。
うん、
そこでちょっと衝撃がかなりあって、多分 そこで多分ねもう即座に入ったんですよ僕で。最終的に空売りのことを泉さんに教えてもらって、
う
ん、
そうですね、
うん、それから売りやり始めましたね。で僕の入った頃はちょうど上昇相場ですごい上がってた時なんですけど、ちょうどねちょうどそのまあ一つ下降のある線を割るところにちょうど入るところで、
うん、
で空売りをもうパッて勉強してたからもうすぐにね売りに入って、そこで利益をパッて出て、泉さんに会ったら、いや俺売りしかやってないからって言われて、
買っちゃダメって言って、
買っちゃダメって言われて、
株は買っちゃダメだと
すっごい言われましたね。その時一番印象残ってるのはやっぱりリーマンショックの時ですよ。もうニューヨークがね起きてみたらね、うん、マイナス1000ドルとかね、
あ、
ね、来てる時ですよ。でやっぱあの時はもう完全に下降のチャートなんですよ、うん、本当にちょうど下がってからちょうどねサブプライムがあってドーンとか言ってなんか下がってから
8月ぐらいですかね、
あ、そうですね、うん、でちょっと上がったんですよ、
うん、
で上がってる時にその泉さん言われたその下がってから上がるところで売るんだよっていうのを、うん、
まあ、サブプライムで来て、
うん、来て
ちょっと上がったんですよ。
グッと戻した時ね。
そう、うん、やって上がった時に、売りのポイントに来てたんで、まあ、そういうのをこう何個か仕掛けてたんですよね、うん、仕掛けてるやつがこう下げ始めて、だんだんだんだんいってグワーンってなって、リーマンショックみたいになって、なんかニューヨークすっごい下がって、ブワーッと下がって、うん、でその時はねもうねちょっと、まあ、それはちょっと初めてでちょっと 大勝ちしたっていう感じの時で、まあ、
一番惜しいパターン
だよね。惜しい、うん、だから売りのパターンに入って、なおかつニューヨークとかも下げて、なんかそういうリーマンショック、
何故か戻すんだよね
そうですね、ちょっと戻ったよその前ね、うん、で売ってドーンっていって、うわーってなったのが、まあその一番ちょっと大きい、うんうん、あの 出来事っていうか、まあ利益で、その時に
持ち株が全部下がるみたいな、
ね、全部下がって全部利益になって、で買い戻して利益になって、でちょっと嬉しくなって、で僕はその時を記念して、まあ、ちょっとこの時計を買ったんですよ。久々にそういうのがあった時に、売りで入ってたから、あ、売りやっといてよかったなみたいな、うん、
だから世の中の人はだからコツコツコツコツその株は買うものだという、
そうですよね、
固定観念があるから、株を買ってコツコツ利益を積み上げていく、
はいはいはい、
でもそのなんとかショックとか、
うん、一瞬ですよね、
世界同時株安とかね、そういうので全部なくなるわけですよ。
そうですよね、
空売りという手法を知ってないと、その暴落を利益に変えていかないと、空売りしてる人はそこ全部利益なわけですよ。
そうですよね、
これ美味しいよね。
美味しいね。
これやんないとやっぱり株やってる意味がないというか、
そうですよね、
暴落をやっぱり利益に変えられないと、僕はどんなに売りが有利ですよって言っても、本当世間っていうか、その筋の権威がある人たちとか、まあ、市場関係者はみんな株は買ってくださいって言うから
言いますよね、
うん、だから大多数が絶対これはずっと買い続ける、
ってことは
で大多数が損してるわけですよ。
そうですよ ね
大多数が買ってる、
うん、
そして大多数の人が負けてるわけですよ、うん、で少数の人が儲かってる、
うんうんうんうんうん、
でも空売りする人は少数、
はいはい
ね、少数の人が向かって空売りする人は少数なんです、
はいはいはい、ってことは
ってことは、まあね、100% そうじゃないかもしれないけど、うんうん、空売りをやってる人たちが、うん、要するに、うん、まあ、勝者になってると
ということになるってことですよね、うん、
でも世間一般的に株は買うものってなってるから、うん、ここにガラ空きの相場があるんですよね。
ガラガラなんですね。
ガラガラ、誰も入ってこない、
ね、
うん、ほとんど入ってこない。そこにガラ空きの相場があるんで、うん、まあ、そこをある程度埋めていったところで、はいはい、このバランスって崩れないわけですよ、
はいはいはい、
で市場関係者は、うん、株を売ってくださいなんか絶対言わない、うん、みんな基本的には株は買ってくださいと、
はいはいはい、
っていうことしか言わない、
はい、
これなんでかというと、はい、要するにまあ、市場の、まあ、構図、マーケットの構図っていうのがあって、うんうん、個人投資家、まあ、一般の投資家は買ってくださいと、
うん
うん、で機関投資家って言いますよね、うん、はい、機関投資家は買いも売りもできるんですよ、
はいはい、
まあ、もちろん個人投資家も買いも売りもできるんですけど、でもみんなそんな発想ない、
うん、
でも機関投資家は買うという発想もあるし、うん、はい、売るという発想もある。
売るというのは空売りの方、
空売り、
はいはい、機関投資家は、
うん、要するに値下がりして儲けるという頭を持ってるし、はいはい、やり方も分かってる、
うんうんうん、
だからたくさん、うん、たくさん個人投資家、一般投資家が株を買ってくれると、はい、機関投資家が儲かりやすくなる、はい、じゃあ、はい、個人投資家はどうすればいいかというと、はい、その売る側につかないと、はい、やっぱり勝ち組になっていく確率は、はい、下がっていきますね、はいはいはい、負け組、やっぱり買いばっかりやってると負け組になってしまう。じゃあそれは僕らはどうやって判断するかというと、うん、チャートを使うんですよ、うん、
チャートね、株価チャート、
株価チャート、株価チャートをどう使うかというと、なんか変な計算をするわけではなくて、
はい、
まあ、ある指標こう指標のいいところを組み合わせて、うん、形で見るんですね、
はいはいはい、
要は需給バランスっていうのは、うん、どこで崩れたところで上行ったり下行ったりするんですよね、
はい、崩れたところで、
うんうんはい、需給のバランスが崩れたところで上がったり下がったりするんですよ、
はいはいはいはい、
要するにね、はいはいはい、で要するに売りたい人が多ければ下がるし、うん、買いたい人が多くなれば上がっていくわけです、うんうんうん、この需給バランスはどこに出てくるかというと、はい、これ株価にしか出てこないんです。
うん、
情報とか材料とかね、うん、集めてきて売買する人たちは、うん、絶対値段が出ないんですよ。例えばニュースとか、はい、企業業績とか材料とか集めてきても、はい、じゃあ750円で売りという、はい、この750円という値段が出ない、はい、
出てないですよね、うん、そういえばね、
いや どうしても出ない、
はいはいはい、
どう考えても出ない、
書いてないね、どこにもね
書いてないし、うん、そんなん自分で、
まあ、出ないんだよね、
なんか適当に売るしかない、
自分で考えて
るチャート
決めるしかないと、
うん、テクニカルチャートでやってるから、
はいはいはいはい、
明確に例えば747円で売りっていう明確な数字が出るわけです、
うん、
数字が出るから
グラフだからね、
うん、それに従って売ればいいだけ、
うんはいはいはい、
株自体が怖いっていう人いますよね、
うん、
株自体が怖い、
うん、そうですね、ありますね、
うん、あれなんでかというと、うんまあ、なんか無限に負けてしまう、
うん、
なんか自分の資産が全部なくなるんじゃないか、
うん
うん、なんか家ごとなくなるんじゃないかみたいな、
はいはいはいはい、
こういったね、うん、迷信がありますよね、
うんうん、なんか聞いたりしますよね、そういう
の
ね、
うん、なんか株やって家がなくなった
って、うん、
なくならないですよ、
うん、
でそれは何でかというと、ね、損失を限定する、
うん、
そのトレードの方法を知らないですよね、
はい、うん、限定する損失を、
うんうん、宝くじって何で買うんですか。
結構もうほとんどいろんな人が買いますね、うん、あれね。
でも、うん、宝くじ怖いっていう人います？
いないね、いないね。
なんで？
なんですかね。
あれは、うん、宝くじは、うん、みんな買いますよね。なんでかというと、はい、損失が限定されてるんですよ。
お、損失が、
うん、1枚300円ですよね、
はいはい、
10枚買っても3000円ですよね。
はい、
外れても損は3000円って確定してるじゃないですか。
はい、おはいはい、なるほど、
うん、だから顕在意識の中ではなんか億儲かる夢があって、潜在意識の中では負けても3000円と思ってるんですよ、
はいはいはい、
だからこれが損失限定の法則ですよね。だから実は株もそういった発想でトレードができるっていうことをみんな知らないんです、はいはい、そういうやり方がある。
うん
うん、だから
損失を限定する
をよく言ってるけど、はい、株はビジネスになるんですよ。だから
なるほど、
損失が限定できるから。で、うん、一番損失を限定しやすいトレードっていうのが、うん、実は空売りなんですよ。リスクコントロールがやりやすい。だったら空売りはねやっぱ儲かる、
うん、
なるほど、儲かったでしょ。
まあまあまあまあまあ儲かりましたけど、ね、
うん、株っていうのは結局人がやってることでしょ、うん、人がやって売買してるから、うん、例えばなんか知らないけど12時になったらご飯を食べに行くんですよ、みんなね。
そうですね、昼です、ね、
腹が減ってなくても。
あ、減らない、12時になったら、
うん、
あ、はいはいはいはい、
腹が減ってなくても、はいはいはい、なんか12時とか1時になったら昼飯食わないといけないって思っちゃうんです、は
い、
人間は。
まあまあまあそう思いますね。なんか
そうやって習慣ですよね。
あ、習慣ですね、
うんうん、なんか朝8時ぐらいに起きて夜、はい、まあ、遅くても12時ぐらい寝るとかね、
うん、
基本的になんかそういうリズムがある
し、ね、うん、
夜中の1時に起きて朝の10時に寝る人ってあんまりいないわけですよ、
うん、
レアケースでしょ、
うん、そうですね、うん、
まあいますけどね、そういう人
いますけどね、
でもレアでしょ、
はいはい、
ってことはほとんどみんな同じような動きを習慣的にやってる、
うん、
ということは、うん、株っていうのは人がやってるから、
うん、
株価にもそういった習慣があるんです、うん、やることは本当にシンプルなんで、
うん、
そのシンプルなことを信じてやり続けることが、
うん、
まあ、一番難しいかもしれないですよね、
うん、
ひょっとしたら。
確かに確かに、うん、
ただやっぱり優れた、
うん、
その仕組みっていうの
は、
まあこれビジネスでも何でもそうなんですけど、
うん、
優れた仕組みっていうのはシンプルなんです、うん、
シンプルか。
そうです、ね、複雑なもんはあんまりない。
はいはいはい、 なんか複雑なものがいいっていう気がしちゃうんですよね、うん、なんかいろんなボタンがあったりパソコンでもなんかいろんな機能があった方がいいような気がするんですよ。そうそう、うん、でも結局ね使わないんですよね。
使わない、
それってね、
でいろんな機能があればあるほど分かんなくなるから、
はい、もうこんな厚いねあの説明書とか渡されるとね、うん、嫌になっちゃう。
嫌になるでしょ、
うん、
ね、はい、ピッピッピッって触って分かるのが一番いいわけですよ、
はい、
だからシンプルなものが一番いい、
うん、
シンプルなものほどやっぱり最強なんですよね。
カラオケも誰でもできると、
うん、誰でもできるし、ね、まあ儲けやすい。
それと全然違いますね。確かに
もう一つは、うん、今度はカラオケをマスターすると、はい、買いも上手になるんですよ。
お売ることが分かると買いも上手くなる、
うんうん、なぜかというと、はい、下がっていく形が分かるわけでしょ。
はい、
それ絶対買わないですよね。
うん、買わないですね。分かってたら。
分かってたら。
はい、
だからそういった買っちゃいけない銘柄も本当に数秒で分かるような。
うん、なるほど。
形で見るから。
はいはいはいはい、うん。いろんなニュース出てても下げの形をしていたら、チャート見たら下げの形してたらやらないと。
やらない。だから買いで失敗することも少なくなってくるんですよ。
うん、確かそうですよね。下げる形したらもう買わない方がいいですからね。うん、
株はねパソコン一つあればどこでもできますからね。
うん、あそうですよね。
別に家にいなくてもできるし、
はいはいはいはい、
どこかその辺のカフェに行ってもできるし、
はいはいはいはい、
海外に行ってもできるし、
はいはいはい、
だから体を使わなくてもできるわけなんで、はい、これは一生のスキルですよね。だから自由になると。
うん、いいです。あの成功を、まあ、株を はい、これから空売りやるとしても成功しやすい人っていうのはまあ、なんかどんな人かなって思うんですけど。
成功しやすい人は、
はい、
要するに、まあ、あのやっぱりこの空売りの手法はシンプルなんで、
はい、
シンプルにルールを守ってできる人、
はい、
だから、
うん、
おそらく、うん、まあ、今までいろんな人教えてきましたけど、
はい、
やっぱり、
うん、
あの初心者というか、はい、あまり他の知識がない人は非常に入りやすくて、
はい、
これしか知らないんで、
うん、
ルールを守るってことが、
はい、
やっぱりそういった、まあ、メンタルコントロールが早くできるので、
うん、
早いね。
なるほど。
逆に今までいろんなトレードやってきて、
はいはい、
やっぱ成功したり失敗したり繰り返してる人たちはいろんな知識が
勉強しますからね、
うん、やっぱり入りすぎてるから、
うん、
この、まあ、空売りの手法を聞くとポカーンってなる、うん、そんなんで儲かるわけないよねっていうクエスチョンマークがまず頭の上につくんですよ、
はいはいはいはい、すごいシンプルだからね。
そうシンプルすぎてね、
はい、
だからそれを脱却していくのに
はいはいはい、
ある程度、
うん、
その何回も繰り返して聞くってことは、
うん、
必要かもしれないですね、
うん、頭がちょっと切り替わらない最初はね、
うん、
ことがあるかもしれない、
ね、だからスパッと切り替えられる人はね、
はいはい、
すぐ結果が出てきますよ、
うん。